No regret, no regret。
金子のりこがお送りするあーよかったアワー。こんにちは。ランチ前のひととき、いかがお過ごしですか？今日も始まりましたあーよかったアワーのお時間です。今日のランチはもう決まりましたか？もう食べてる方もいらっしゃるかな？皆様ご一緒に、ああよかったでお昼のひとときをリラックスしていきましょう。改めまして、今日は55回目の放送となります。パーソナリティの宇宙生態相当固形堂の金子のりこです。この番組は夢を語りたいゲストの方をお迎えして、いろいろなお話を聞かせていくといただくとともに、ゲストの方のああよかった体験をシェアしていただき、リスナーの方たちの心の拠り所にしていただけたらなという番組です。第55回のゲストはスターリージャパン株式会社の大谷悟社長さんをお迎えしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りします。
雨の雫集まり、海原へ降り注ぐその恵みを全身で感じて。
夢の種放送局。
始まりました、2度目の登場になります、スターリージャパン株式会社社長の大谷悟さんに来ていただきました。早速入っていただきましょう。大谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは、大谷悟でございます。
はい、2度目のね、ご出演ありがとうございます。
はい、こちらこそ。
はい、なんと前回から1年半も経ってしまいまして
そんなに経つんですね。
はい、経つね。早いですね。
本当ですね。はい、
なのでですね、まあご存知ない方もいらっしゃるといけないので、
はい、
一応ちょっとご簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、わかりました。私はスターリージャパン株式会社という、日本で免疫ミルクという商品を輸入して販売をしております会社の代表でございますが、まあ、免疫ミルクってね、皆さんなかなか耳にすることも少ないのかなと思いますけれども、ぜひ免疫ミルクの本が今出版されておりますので、書店なんかでね、ご覧になっていただければお分かりになると思いますけれども、日本ではですね、今から30年以上前かな、1995年から主に薬局薬店で販売がされて、今現在はダイレクトマーケティングといいますか、まあ、直販方式を取っておりまして、多くの皆様にねご愛用いただいている製品となります。まあ、免疫ミルクという名前の通り、本当に皆さんの日々の健康、そして免疫力をですね、まあ、サポートするような製品になっておりますので、現在たくさんの皆さんにご愛用いただいております。
はい、はい、ありがとうございます。今回もね、この私も実はこの免疫ミルクもね8年ぐらい飲まさせていただいているんですけれども、免疫ミルクサステナという商品をですね、ちょっと解説していきたいなと、はい、思っております。はい、前回ね1年半前は、大谷社長さんとですね、免疫ミルクの出会い、はいね、社長さんが免疫ミルクと出会ったのはどうしてなんだろうっていうところのね、お話とかをですね、していただいたんですけれども、まあ、このミルクですね、まあ、いわゆる普通に日本で流通している牛乳とは全く違いますよというね、
はい、
お話で、何が違うかというと、
はい、
牛が違いますと。
そうです ね、はい、
免疫された牛ですっていうお話をね、はい、していただいたんですね。
はい、まあ、形は、うん、牛乳といいますかミルクなんですけれども、
はいはい、
中身はですね、これはもうイメージしていただくとよくわかるんですが、うん、お母さんの母乳なんですね。
母乳
で、皆さん、まあ、お母さんのお腹の中から生まれてきて、うん、最初に口にするものっていうのは、
はい、
お母さんの母乳ですよね。
はい、
特にその初乳と呼ばれる、ものがありますけれども、はい、この中には、赤ちゃんで、まあ お母さんのねお腹からこの世に出てきて、相当な最初のその1年ないし2年ぐらいの間はですね、ご自身のその免疫機能というのがまだ十分に発達していない状況で赤ちゃんは生まれてくるんですね、はい、
うん、
でこの期間というのは非常にまあ病気になりやすい、あるいは外からのいろんな外敵からその攻撃を受けやすい状況にあるんですけども、
うん、
そこでお母さんの初乳を飲むことによって、うん、だいたい1年から1年半ぐらいの間ですね、お母さんの初乳が子どもの体をですね外の外敵、いわゆるばい菌だとか、
はい、
いろんなその病原菌から守るという作用を、はい、してくれてるんですね、
はい、
これを我々はそのモデルにして、はい、お母さんの初乳をなんとか人工的に作ることができないかということで、いろんな研究をした結果、
うん、
牛の体をですね、まあ、お借りする形で、
う
ん、お母さんの母乳を牛の牛乳の中にですね再現するというか作り出すことに成功したというのが、これがスターリーミルク の、うん、あの発祥であり、スターリー研究所、アメリカのスターリー研究所が長年かけてですね研究してきた成果なんですね、
うん、
これをまあ、その形にしたものがこのサステナという製品でございまして、
はい、
形はまあ、免疫ミルクですからミルクの形をしておりますけれども、中身はお母さんの初乳に含まれるいろんなその免疫の物質が豊富に含まれた牛乳ということになっております、うん、
はい、しかもね大人のために作っていただいた
で、
はい、
ね、そうですね、
赤ちゃんは飲めますけどね普通にね、お母さんからね、それが飲めないので、
はい、
大人の人が飲むためにね、その母乳をね、
はいはい、まあ、赤ちゃんが生まれてその1歳ぐらいまでの間っていうのは、自分のその免疫力がねまだ十分じゃない時っていうのはありますけども、これはその人間の免疫力っていうのは20歳ぐらいをピークにしてですね、やはり年とともに下がっていくんですね。ですから60、70、80になってきますと、要するに赤ちゃんの生まれたばっかりと同じような形でやっぱり免疫力がどうしても年とともに落ちていきますから、ここの部分をお母さんの母乳が補えれば本当は一番いいんですけども、まさかね60、70になってお母さんのおっぱいを
出ませんからね、
吸うわけにもいかないので、
はい、
この免疫ミルクでですねそれをそのカバーしていたというのが、まあ、コンセプトですね。
はい、はい、ね、そういうミルクをですね、ご紹介しているんですけれども、
はい、
まあ、でも牛乳って、
はい、
あの日本だと、
はい、
牛乳良くないよ説っていうのがちょっと一時流行ったって、流行ったっていうか、まあ、言われましたよね。
それはちゃんと根拠がありまして、
はい、
あの多くの例えば医学 の、
うん、
あの先生方も、
うん、
やはりその牛乳の危険性、
はい、
あるいはその問題点というのはいろいろな形で指摘をされておりまして、
はい、
これは事実なんですね、
うんうん、
で何が問題かと言いますと、
うん、
やはりその今現在の近代的な酪農方法に問題があるというふうにあの私は考えています。
なるほど。
で何が問題かというと、やはり牛というのは、
うん、はい、
本来草食動物なんですね、
はいはい、
で牧草を食べて、あるいは草を食べて、それをまあ自分の栄養素に変えてですね、
うん、
自分の体を作り、そして、最終的には牛乳を、うん、まあ、血液から牛乳を作り出すというような、うん、あの仕組みになっているんですけども、
はい、
より早く牛を大きくして、それたくさんの牛乳を、
うん、
その出させる絞るために、
うん、
近代酪農ではですね、まずその草ではなくて配合飼料を使っているんですね、
うん、
でこの配合飼料というのは非常にまあ栄養成分的には、
うん、
あの完成されたものはあるんですけれども、メインは穀物を使っています、
うん、
ですから草ではないんですよね、
うん、
穀物をベースにした配合飼料で、
うん、
牛を早く太らせて、
はい、
そして大量に牛乳を出させるということをやっていますので、
はい、
確かに商業的に考えれば効率はいいんですが、
うん、
非常に牛に負担をかけ、
うん、
そして牛そのものが健康ではない状態に、
うん、
まあ、追い込まれていくというのが、うん、今の近代酪農の最大の問題点だと思います、
うん、
そういうまあ健康でない牛、
うん、
言っては申し訳ないけれども病気に、ね、もう限りなく近いような牛から取ったミルクですから、
うん、
これは正直言ってあんまり健康な飲み物とは言えないですよね、
うん、そうですね、
そういったものにたくさんいろいろ今しわ寄せが来て問題視されているというところですね、
うんうん、
で私たちはそこの問題点とは最初から分かっていますの で、
うんうん、
でこの免疫ミルクというのは確かにその 母乳をモデルにしてはいますけれども、はい、やはりベースは牛乳ですから、うん、牛に作っていただくということになりますと、うん、その牛がやっぱり健康でないといけない、
うん、
その健康な牛を探し求めて、うん、実は、スターリー研究所というのは世界中を探しまして、
はい、
そしてようやくニュージーランドにその健康な牛たちが飼育されているところを見つけたんですね、
うん、
でニュージーランドはじゃあ日本やあるいはアメリカやあるいはヨーロッパのその放牧あの酪農と何が違うかといいますと、やはりその草だけで、
うん、
牧草だけで飼育しているというのは最大の特徴で、
うん、
これができているのは現在のところ今、うん、まあ、商業レベルではですねニュージーランドと、うん、それから一部のオーストラリアだけなんですね、
うん、
だからそこのが、まあ、我々の免疫ミルクのこだわりでありまして、
うん、
やはりその放牧完全放牧酪農で育てられた健康な牛から取れたミルクをベースにしてこの免疫ミルクサステの製造をしているというのが我々のこだわりであります、う
ん、ねえ、やっぱり、まあ、気候とかねいろいろあるので、うん、まあ、ニュージーランドとかですと一年中その草が食べられるっていう環境が、ね、
は
い、あるわけじゃない。そうではないんです
よ。そうではないんですか、はい、やっぱりあのニュージーランドも、うん、日本と緯度的にはほぼ同じ位置でありますから、
はいはい、
やはり春夏秋冬四季があります、そして春から夏にかけて牧草が大量に出ますが、うん、冬の間はですね、
うん、
もうほとんど草はありませんので。
あ、そうなんですね。
ですからあの牛が、まあ、もちろんその生きていくためにはずっと食べ続けなきゃいけないので、はい、夏の間に借り、うん、買っておいた、
うん、
か干し草を冬は、
うん、
あの食べて生活しますけども、
うん、
いわゆるその牛乳を作るために一生懸命その食べて搾乳するのは夏、
はい、
春から
夏、
そして秋の最初までというこの期間に限られています、
うん、
ですから日本やあるいはアメリカのように年中搾乳し続けるというのはこれやっぱりね、牛のその生態から考えても本当は無理があることなんですね、
う
ん、
ね、かわいそうですよね。
そうです、そうです、
うん、
ですから牛のその平均寿命で考えても、ニュージーランドの、まあ、ニュージーランドに限りませんけども、はい、放牧酪農と、
うん、
いわゆるその牛舎に、まあ、閉じ込めたといったらちょっと表現はきついかもしれませんけども、
うん、
あの限られた場所で、その配合飼料をベースに飼育している牛とはですね全然その、寿命が違うんですね。牛っていうのはまあワンちゃんや猫ちゃんと同じぐらい、あるいはそれ以上かな、だいたい15年から長ければ20年ぐらい生きるんですね、
はいはい、
ところが、
うん、
その配合飼料を使って太さされて、
うん、
毎年のようにそのもう四六時中搾乳されているような牛は、
うん、
やはり、4年から5年で、
うん、
もう残念ながら病気になって、
うん、
で病気になる前に、うん、まあ、病気になってしまうと結局もう価値がなくなりますので病気になる前に出荷して肉にしてしまうというのが大体のそのサイクルなんですけども、
うん、
放牧酪農の場合はまあ短くてもですね6年から長い場合は10年ぐらいはそのしっかりとですね、
うん、
その赤ちゃんを産んで、
はい、
そして、お乳を出してもらって、
はい、
そして最終的にはまあ、ごえずみになると、まあ、肉になるというパターンが多いですね、
うんうん、でもね本当一番自然に近い形で、
まさにその通りです、
ね、はい、生きていただいて、ね、牛さんも多分幸せだと思うんですよね。
はい、そこはまあ一つの尺度では、
うんうん、
しかないんですけれども、
うん、
放牧の牧場に行くとですね、
うん、
何が違うかって最初に気がつくのが牛があまり鳴かない。
鳴かない、うん、
牛舎に行くとですね、もうもうもうもううるさいんですけども、
はいはいはい、
放牧されてる牛たちはですね、うん、本当に穏やかで静かなんですね。
うん、
だからこれはまあ赤ちゃんと一緒で、
うん、
結局そのストレスや不満がないとですね、
うん、
泣かないんですよね。
なるほど。
非常に静かで、
はい、
しかもその穏やか
です。穏やかでね。
で人間が近づいたら、まあ、多少ね、
うん、
ちょっとそのビクッとはしますけれども、
はい、
でも騒ぐこともないですし、
はい、
すごくその、落ち着いた感じで、うん、牛たちは接してくれます。
そうなんですね
、はい、
いやそんなね素敵な牛さんから素敵なミルクが出てくるんですけどもね、うん、まあちょっとこの放牧酪農についてですね、
はい、
またちょっと後半戦は掘り下げていきたいなと思います。
はい、
はい、ここでちょっとブレイクタイムです。
夢の種。
後半戦に入ってまいります。とにかくね、このサステナと完全放牧というかね、放牧酪農は切っても切れないものなんですけれどもね、はい、前回の時も、そういう村を作っていきたいとか、ね、みな人もね幸せになるために、
はい、
そういう村を作ってとかいう話もねいっぱい出てきたなと思ってたんですけれども、あれから1年半経ちまして、
はい、
最近の、まあ、その放牧酪農の日本でもちょっとずつ、
うんうん、
やってくださってるところが出てきているわけなんですけど、はいはい、なんかちょっとそういうところで新しいニュースとかっていうのはありますか？
はい、まさに先週ですね、
はい、
私たちは、うん、まあ、会員の皆さんとね、
はい、
北海道に行ってまいりまして、
はい、
北海道の阿諸路という町なんですが、
はい、
ここはその町を挙げてですね、日本でおそらく唯一だと思います、放牧酪農を推進する町ということで、
うん、
もう地方自治体が応援する形で、うん、この放牧酪農を、ね、日本に広めようということで、多くの放牧酪農家、酪農家、まあ、農家の皆さんがですね本当に頑張っているところなんですね、
はい
はい、それをまあ実は、去年発見しまして、
発見したんですね。去年発見したんですか？
そうなんですよ。
そうなんですね。
それで急遽、まあ、現地 の, その放牧酪農の皆さんとコミュニケーションを取るようになりまして、まあ、実は行ってみたら、そのニュージーランドでその放牧酪農を研修して、そして、まあ、スキルを身につけて日本に帰ってこられて、日本の北海道で放牧酪農を始めたという方がいらっしゃったんですね。でその方は、まあ、もうずいぶん前かな、もう20年以上前にニュージーランドで約数年間、その向こうでずっと研修をしてたんですけども、
うん、
その時にこれもまた偶然なんですが、スターリーの牧場にも行ってたんですね、ですからそのニュージーランドでこの免疫をした、スターリーの免疫をした牛たちとも実は会ってたと。ですから、あ、こういうことをやっているそのアメリカの面白い研究があるんだっていうのを、彼は、肌で、まあ、なんて言いますか、
ご存知
だ、学んで、で帰ってきてた、でそれを、まあ、それはそれで終わってたんですけれども、
はいはい、
今回私どもスターリージャパンから、
はい、
そのありがとう牧場っていう牧場なんですけれども、そこにコミュニケーション、まあ、連絡をしてみたら、あ、ニュージーランドでその話は聞きましたよということで、非常にそこでまたつながったということがありまして、
すごいシンクロですね。
で、まあ、ありがとう牧場吉川さんというね、オーナーがいらっしゃるんですけれども、もう20年ぐらいずっとこの北海道で放牧酪農を一から、そのずっと自分でですね、広めてきて、もうすでに若いですね、まあ新規就農というんですけれども、いろんな地方から北海道に自分は放牧がしたい、あるいは酪農家をやりたいということで集まってきた皆さんが、その新しい、まあ、牧場をですね、町から斡旋していただいて、結構そのもう高齢でね、そのもう農業をやめたいとか、あるいは離農する方も一方でいらっしゃいますから、そういった方々がその、手放した放牧酪農地とか、あるいはまあ普通常 の, その山林を使ってですね、どんどんどんどん今放牧酪農を広めているというような状況がありまして、そこを我々今回県外宿に行くことができましたので、非常にまあ話が早いわけですよね。
早いですよね、
それでスターリーもぜひね、その阿諸路の町の皆さんと協力をする形で、スターリー独自のですね牧場を作りたいんだという話 も,、もう今回してきましたので、まあ、そういう意味では多く の, その応援団が今、まあ、我々の考え方をですね、認めていただいて、なんとか前に進めるような状況ができたかなというふうに思っています。
いやー、1年半前にまあ、ぼちぼち、ね、頑張っていきますよみたいな話だったじゃないですか。
まあ、まだ、ね、青写真もかけてないような状況だったんですけども、
急に進みましたね。
もう具体的に、ね、その牧場も見えてきましたので、
いや嬉しいですね。
そうですね、
そうだったんですか、 いやー、ショロといえば松山千春。
おっしゃる通り
しか知らなかったですけど、今や完全放牧の放牧酪農が有名になっている町という、新たな展開になってるわけですね。
で今回、まあ、会員の皆さんもですね、ぜひね、その放牧を見たいということで、なんと70名以上の方がですね、参加いただいて、もう沖縄から、九州は、熊本や、あるいは宮崎の方もたくさんいらっしゃいましたし、70名で押しかけたんですよ。そしたら向こうのその酪農家の皆さんもですね、これは大変だということで、急遽20名ぐらいの酪農家の、それこそ家族皆さん総出でですね、準備していただいて、100名近いバーベキュー
大会を
やってまいりました。
すごいですね、
はい。まあ、そういう形でね、本当に交流ができるようになりましたし、それから、まあ、向こうの皆さんはやっぱりそのアショロという町は、実は町ですけれども、なんていうんですかね、その広さでいくとどれぐらいって言ったかな、多分東京23区に近いぐらいの広さあるらしいんですよ。だから相当広いところにたったまあ3000人ぐらいしか人口がいないので、もっともっとね、いろんな地域からその放牧酪農を、もちろんその実際にやっていただく農家さんが増えることが一番いいんですけども、まあでも年に1回でも2回でもね、こういう形で遊びに来てくださる、あるいは見に来てくださる方がもっともっと増えると本当にありがたいですということで、非常に待ち上げて大歓迎をしていただきましたので、これからまあもっともっとね、スタイルジャパンとしてはそのアショロの皆さんと交流を深めながら、スタイル牧場をアショロの町に、できることをぜひね、もうこの本当に2、3年の間に実現したいなというふうに考えていますね。
すごいですね。ね、ありがとう牧場、はい、名前も素敵ですね。なんかもうほんわかこう魂が喜んじゃう感じで
そうですね、
なんか皆さんきっと牛さんにね、やっぱり愛情を持って一緒にね、こう、幸せに生きようねっていうような、感じがなんかもうひしひしと伝わってくるというか
そうですね、まあ、吉川さんはずっとおっしゃってましたけど、やっぱり牛が一番その喜ぶ環境で育ててあげることが、やはり美味しいミルクにつながるし、しかも美味しくて安全な食品を作るということにつながっているっていうのはずっと言ってましたね。
本当ですよね、いや、じゃあ本当に日本国産の、サステナがね、できるのもそう遠くはないですね。
そうですね、まあ、ただそこにはもう一つ大きな壁があるんですけど、
まだまだ、壁がありますか、はいはい、まあ、でもね、ちょっと近づいたというか、
そうですね、はい、
ぜひぜひね、その、大谷社長の夢をですね、まあ、毎回ここで語っていただいてますけど、本当に言葉にすることでどんどん近づいてくると思うんですよ。
そうですね、
はい、
いや、本当に実際に言葉にするっていうことはね、大事なことだと思いますし、それをやっぱりできるだけたくさんの人とね、共有することが本当のその実現に近づく最短の道だというふうに私も思っておりますので、
ですよね、
まあ、こういうお話をたくさんの人に聞いていただければ、それだけで私は嬉しいなというふうに思いますね、
はい、ここでね、まあ、初めてね、多分このお話を聞くリスナーの方も、もちろんいらっしゃいますし、でも聞いていただいてね、こんなすごいものがあるんだなとか、こんな取り組みがあるんだなとかっていうところをちょっと分かっていただけると、僕も手伝いたい、私も手伝いたいっていう方がね、
そうですね、
きっとね、リスナーの方、若い方いっぱいいるので、手を挙げてくださる方とか、
そうですね、
出てくると思います。
まあ、北海道は今回、アショロという町がね、まさにもう町を挙げて、放牧酪農やってますので、一番そのピタッときたんですけれども、私自身はできれば、その北海道だけではなくてですね、日本にやっぱり最低でも3カ所4カ所、そういったその放牧酪農の牧場で、このサステナを作れる牛さんたちがいる場所を確保したいと思ってるんですよね。
なるほどね。
で、次のその候補地っていうのが実は熊本県の阿蘇の、その平原がたくさんありまして、ここもまあ酪農地帯ではあるんですけど、なかなか放牧酪農が こう普及していないんですけれども、ただ土地はあるんですよ、
はい、
そこに もっとね、はい、その我々は、その何て言いますか、出向いていって、そしてその放牧酪農の酪農家さんの皆さんと一緒にあの牧場作りをしていきたいなと思っていますね、
はい、
で数箇所日本に、例えば北は北海道から南は九州まで、はい、まあ、本州の中でも例えば東北だとか、あるいは関東近県でもいいと思うんですけども、何箇所かできるとですね、そこに牧場ができて、そして牛がいて、うん、そしてその周りに当然ながらその乳製品を加工するような、うん、そのチーズ工房だとか、うん、あるいはそのバターを作るだとか、そういったところも出てきますので、まあ、こういうその雇用も生まれてくると思うんですよね。
そうですよね。
それが一つの町、あるいはまあ町に ならなくても、うん、その村ぐらいのですね、
村ぐらいにね、
あの単位でやっていければ非常にいいかなというふうに思ってます、はい、でそこに当然ながら、ね、はい、例えば我々の会員の皆さんの中には、うん、もうそろそろリタイアするような年代の人たちもいらっしゃいますので、うん、まあ、都会に住むよりは、うん、そういった自然に近いところでですね、その住んでいただけるようなその住居施設っていうのもこれから少しずつその、広げていきたいなというふうには思っていますね。ただ問題はその必ず、ね、年配の方になるとその介護という問題が、
うん、
医療という、ね、
うん、
問題がありますので、うん、その辺は慎重にはしていかないといけないと思うんですけど、うん、ただ理想はですね、うん、一番いいのは例えば冬の間は、ね、うん、南の九州で暖かいところで暮らして、
はい、
そして夏はですね、はい、本州暑いですから、
はい、
北海道の涼しいところで過ごすということで季節的にですね、はい、こう移住できるような形で、うまく回せればいいのかなというふうには思っていますね、うん、逆に若い人たちは、うん、冬はですね北海道でスキーだとかウィンタースポーツが楽しめますから、
なるほど、
その若い人たちとそれから年配の人たちがこう入れ替わるような形でね、
うん、
住居を共有できるような、うん、いわゆるまあちょっとそのシェアハウスとはまた考え方は違いますけども、それに近い考え方で、
はい、
回していけたらもっと面白いのかなとは思っていますね、は
い、いや今日もたくさん夢のあるお話をもう語っていただきましてやっぱり30分じゃ足りないね、また来ていただいてまたいろいろお話をしていただきたいなと思います。
はい、はいはい、もちろんです。
はい、ありがとうございます。ではエンディングに参ります。ありがとうございました、このね免疫ミルクサステナについてもっと詳しく知りたいという方はですね、ぜひ免疫ミルクサステナで検索してみてください、スタリージャパンのホームページが出てまいりますのでね、そちらの方でいろいろちょっと見て、またご連絡はね、総統固形堂の方でもいいですし会社の方でもいいですので、ぜひぜひ、お問い合わせ等々してみてください。はい、では今日も愛を買ったでおしまいになります。
はい、
練習なしでいきますよ。はい、今日も素晴らしい免疫ミルクサステナのお話が聞けて、
よかった。
はい、ありがとうございます。また木曜日11時30分グリーンチャンネルでお待ちしております。感想など夢の種のホームページのコメント欄の方にいただけるととっても嬉しいですね。今日もミルクの話、存分にしたんですけれども、なかなかね、本当に体にいいものをお伝えしていくというところにね、また夢が重なってまたすごいことになってきてると思いますので、うん、ぜひぜひ皆さんねこういうものに参加していただけると非常に嬉しいです。今日も大谷社長ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、では皆様またまた聞いてくださりありがとうございました。